皆様おはようございます。いよいよヨハネの手紙が、第一の手紙が、終わりの部分になりました。今日最後まで読みましたけど、あと一回、準備しております。今日はこの最後の結論部分の、ここで繰り返されています、私たちは知っています。聖書の知っているというのは頭で分かっているだけでなく、実際それを持って体験して、確信していますという意味ですけども、その三つのことを、確かめてまいります。ここに書かれていることは聖書、新約聖書に、全部記されていることで、学んでいることと思いますけども、なぜ、知っていますと確認する必要があるのかと言いますと、ちゃんと教えられてきたんですけれども、それは違うと言って、巧妙に聖書の教えを、人間と言いますか、ギリシャの、考え方にねじ曲げて、似たようだけども全然違うという教えにしてしまう偽物の教師たちが入り込んで、いつの間にか聖書の教えが曲がってしまって、確信を失ってしまう人たちが教会に増えてきたという問題がありました。もう偽物先生たちはですね、イエス様の直接の弟子である人たちの教えを、処方だと、本当の教えはこっちの方だと言って投げてしまったんです。でも聖書の教え、キリストの教えは決して変わることがありません。完全なものです。それを取り戻すためにこの手紙が書き送られました。結論のところに3つのことが改めて復習として書かれていますので、それを確かめたいと思います。初めてまた来て間もない方たちは、初心で改めて聖書の教えが何を伝えているかを確かめていただければ感謝です。最後の20節を拝読して、お祈りいたします。また神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。天の父様、あなたが私たちにお伝えくださった信頼できる言葉を今日改めて心に刻ませてください。またより良い理解を与えてくださり、私たちが真理の内を歩めるようにどうか強めてください。特に、まだ、聖書の教えに親しめておられない方がおられましたら、どうかこれが神様が私たちにくださった幸いの教えであることを知ることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、私たちは知っていますというのは、偽の教師たちやそれに囚われた方たちが、あなた方はそれを知っていません、知りなさいというメッセージも込めているのではないかと思います。三つの知っているおくべきことを共に確かめましょう。一つ目は、 神から生まれたものは皆神のうちに守られているので、神様から離れることがない、まあ、言い換えれば罪を犯さないということです。神から生まれたものは皆神のうちに守られています。ですから神様から離れず罪を犯しません。ですからイエス様は、新しく生まれなければ神の国に入ることはできないと教えられたんです。でも、偽教師たちは、新しく生まれるんではなくて、まあ、優れた知識を受ければいいと、新しく生まれる必要はないと教えていました。優れた知識を受けることが救いなんだと教えたんです。ということは、信じなくていい、学べばいいということにもなってしまいます。信じなくてよければ、もうただ、別に生まれなくていいですよね。まあ、こうして、聖書の教えが力のないものに変えられてしまう状況がありました。この手紙、復習ですので、あちらこちら引きますけども、2章の29節に戻っていただけますか。2章29節、480ページの下の段です。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。正しい行いを行っている人は神から生まれているはずです。新しく生まれなければ神様に喜ばれることを、表面上だけじゃなく心の中から行うことはできないからです。だからイエス様は、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができない、当然入ることができないと宣言されたんです。神様が人の理解を超えた、能力を超えた、とてつもなく清いお方、とてつもなく正しいお方であることを気がつかされたならば、この神様に全く問題ありません、あなたは良いです、私は何も責めるところがありません、などと言われるわけがない。そして完全の清いな清い方と一緒にそのような幸いな中でいられるわけはないのです。神様の清い姿にあった人々は皆、ああ私は生きていけない、死んでしまうと叫んだんです。そして無理やり近づいたら死ぬことになってしまったことが聖書に記されています。しかし恐れを、イエス様は救いを与えることによって取り除いてくださいました。同じくヨハネの手紙第1の3章の9節をお読みいたします。480ページの下の段、3章9節、神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。一方で、 使徒ヨハネは罪がないと主張するならその人は偽り者だとも教えています。人の生まれつきの性質からすれば、罪だらけで神様に喜ばれないことだらけです。でも同時に罪を犯さないと聖書は言っています。矛盾しているようですけども、これは、根本的な罪は犯さないというふうに受け止められればいいかと思いますけども、罪の根本は神様に逆らって神様と良い関係を築けない、神様と共に歩めないこと、神様との断絶が罪の根本です。しかし神様から生まれたものは神様を内に宿しています。私はあなた方の内にいますと。内にいたらですね、どこに行ったって何をしてたって離れてないですよね。神様から離れようがないんです。そして今あれこれ数えて、神様に喜ばれない性質や行いが、また言葉が出たとしてもですね、神様から離れてないんです。そして徐々に神様に染まって神様に似たものになっていきますから、徐々に神様と一緒にいることが喜び幸いとなって、離れていこうとはとても思わないようになっていきます。神様は私たちの完成を見た上で、あなたは大丈夫、あなたは悪いことは何もないと言ってくださってるんです。これが神様の守りです。神から生まれたものはその点で罪を犯すことはありません。そのことが、現れるのは神様との関係や人間同士の関係です。少し後ろに行って5章の1節をお読みいたします。484ページです。5章1節、イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれたものも愛します。キリストを信じて新しく生まれた人たちは神様の家族に入れられました。そして、愛するというのは恋愛の愛ではなくて、愛情の愛であり、また大切にするという、相手の幸いを考えて、行動するという意味が、根本にあります。いろいろ合わないことがあったとしてもですね、家族はみんなが幸せであるようにと願います。それを理想化した形で神の家族に入れられた方たちは、仲間たちの幸せを、それは愛な幸せでなく、時には叱ることもあり、ぶつかることもありますけども、真の幸せに向かっていけるように考えて行動する。そして、互いに見捨てたりしません。排除したりしません。こうして共に歩んでいく。そのことが現実に起こっています。イエス様のもとに集められた、個性だらけのですね、弟子たちが、愛することを学んだように、教会も、普通ならば一緒に暮らさない、一緒に働かない方たちが一つになって、営んでいます。これは、 神のものとされた、神から生まれた証拠なんですということをヨハネは確かめています。そして4節、5章4節にはこうあります。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですとあります。世というのは狭い意味での世で、人間社会、しかも罪に支配されて神様に敵対している人間社会を世と聖書は呼んでいます。まあ世的とかいう言葉で使われますかね。神様関係なしに地上のこと、自分のことを優先しているっていう性質を持つ人間社会です。それに打ち勝ちますというのは、善をもって悪に打ち勝つ、人間勝手中心に生きていくよりも神様を愛して互いに愛し合って歩む方が悔いのない生涯を送ることができる、良い社会を築くことができる、平和を築くことができる、そして何より神様に喜ばれて祝福を受けるという点で打ち勝つと教えています。そして感謝なことに、これは開かれた勝利です。私たちだけのものとしないで、誰でも最初からクリスチャンだったわけでなく、イエス様を信じて教会の仲間に加わっていきます。そのようにあなたが求めるならば誰でも入っていける、誰でも同じ幸いに預かることができるという、開かれている点でも打ち勝ってるんです。神は全ての人が救われて真理を得ることを望んでおられるとある通りです。このようにして神から生まれたものは神様から守られて、神様から離れないで神様に喜ばれるものに完成していきます。これが罪を犯さないとヨハネが言っている意味です。さて第二の知っているは、5章の、19節お読みいたします。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。つまりキリストを信じれば神様に属しているんですけども、キリストをまだ信じないで歩んでいる人たちは悪いもの、悪魔の支配のもとにあります。だから救われなくてはなりませんという意味です。聖書の救いは改善ではありません。もちろん改善していくことは素晴らしいんですけども、根本的に神様と共に歩めないものを持っていたらですね、一緒に歩めないんです。居心地が悪く、またやがて飛び出してしまいます。また神様に裁かれてしまいます。神様から離れていると、もう自分の巻き添えにして滅ぼそうとする罪と悪魔の支配下にあるんです。残念ながら聖書の言う罪とは、本来のあり方、本来の結びつきから外れてしまったことを意味しており、もう極悪非道を意味しているわけではありません。必ずしもですね、本当は素晴らしいのにどこかおかしい、それが罪の状態です。実は偽教師たちは、 それが当たり前だと。人には悪い部分もいい部分もあって、これはどっちもなくせないものだから、その中で適当にというのは、適当にはならなかったかもしれませんけど、それが当たり前なんだと。だから良い知識を蓄えてよりよく生きる、それで満足すればいいと。どうせそんな、完全に清いとか、死なないとか、ありえないんだから。という、人間社会の見える状態で落ち着こうとして、キリストの救いを否定している教えでした。でも聖書は告げます。人は生まれつき罪のうちを歩んでいると。神様から離れて歩んでいる。だから救われなくてはならない。新しく生まれなくてはなりません。と教えているんです。神様と結びついていることと、神様から離れていること、あるいは神様から生まれていることと、神様から生まれていないことは、はっきりと違いがある。グラデーションではないんですね。まあ人の性質だったらグラデーションがあるかもしれません。でも結びつきなんですから、まあ距離感を置いてというのはあるかもしれませんけど、生まれる生まれないっていうのはその中間ないですよね。だから人は救われる必要が、神様元に取り戻される必要があります。聖書を遡ってみますと、人は神様に似たもので、神様と共に歩んで神様の素晴らしさを共に喜び合う、これが神の栄光ですけども、そういうために作られました。これが人の本来な姿です。神様と共に歩み、神様を愛し、神様を信頼し、神様と共に働いて素晴らしい世界を作り上げて一緒に喜び合う、それが人が作られた目的でした。しかし人類の先祖が神様に反逆したために、それを受け継いで全ての人は生まれています。一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのですと、聖書ローマ人の手紙の5章12節が告げています。世全体はそういう支配の中にあります。私たちもと言いますか、クリスチャンもみんなそうでした、かつては。でもイエス様を信じて救われて今の私たちになったのです。それはただキリストを信じるだけでいただける祝福、救いです。聖書の神様は私たちをこの上なく愛しておられ、またすべてをご存知で、すべてを成し遂げることのできるお方です。罪は神様を悲しませ、怒らせるものですけども、その罰を受けたら私たちは誰一人神様のもとに戻れません。でもすでに犯してしまい支配されている罪から救い出すために十字架があります。神の御子が人となって来られて、私たちすべてのために 十字架で罪を負って死なれました。罪の報いは死です。神様前から永遠に断ち切られることですけども、御子が私たちのために血を流し苦しんで死なれ、神の前から断ち切られました。しかし神は、父なる神様は御子をよみがえらせました。その証拠が復活です。イエス様は十字架で死なれた後3日目に死からよみがえられました。そしてイエス様を信じる人はこのキリストによって罪が許され、キリストご自身をいただいて、キリストの命、キリストの清さ、そしてキリストの神と共にある立場、それをすべて自分のものとしていただいたのです。ただ許されてこの特権をいただいただけです。だけですというか、いただくものはものすごいんですけども、拒まずにありがとうございますといただいただけで、神によって新しく生まれ、罪と死に勝利し神と共に生きるものにされたんです。ローマ人の手紙の五章にこういう言葉があります。新約聖書の304ページの下の段ですけども、五章八節九節を読みいたします。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです、と。聖書の預言にある通り、キリストは私たちの罪をすべて負って死なれ、蘇り、そしてご自身の許しと力と特権をすべて信じる者に分け与えられました。ヨハネの手紙五章の二十節にある、また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知ってますとありますけども、もうこの神様の救いはもうあまりにもすごいので人の想像を超えています。どうしてそんな虫のいい話があるのか、あるわけはないと私もずっと拒んでいたんですけども、不思議に信じられて、イエス様を救い主として受け入れて今に至っています。振り返るとよく信じられたなと思うんです。巨大姉妹どうですか？よくこんな途方もないことを信じられたなと思うんですけども、そこにも神様働いていらっしゃるんです。もう想像を超えた素晴らしい救いのプレゼントを与えて、いやいやいやとならないで、ありがとうございますと言って受け入れられる理解力を神様は与えてくださり、そして信じて受けられるようにされたんです。それは神様の恵みです。神様が私たちを選んでくださったから 選んでこの恵みを与えてくださったからこそ信じることができたんです。そして理解できるように今もされてるんです。教会に来た時なんかみんな天使のようでですね、私入っていけるんだろうかと、すごい、場違いな感じをしました。でもなんか親しいんです。そして歓迎されたんです。ようこそいらっしゃいましたってニコニコされてですね、初めてなんですけど、いや構いませんって言って迎え入れられて、誘わ促せるままに礼拝に参加してこの福音の話を聞きました。なぜか信じたいと思うようにされ、そして信じることができました。難しい、信じられないということがあっても、これは間違いない救いの知らせ、間違いのない真理です。ぜひ神様に心を開いていただいて信じてほしいなと願ってます。同時に私たちはそんなうまい話あるだろうとか、足りなさを指摘されてクリスチャンでもこんなことするんだと言われてがっかりすることもあります。まだまだだなと思います。そして時にはまことしやかにこれは間違ってるんだよと、かつて私がクリスチャンを迫害したようにですね、いろんな無理難題を押し付けられてがっかりすることがあるかもしれません。パウロもそうでした。でも神様が理解力を与えてくださり、神様がそれを乗り越えさせてくださり、神様が守って支えてくださいます。この方に信頼する者は決して失望させられることがないのです。ですから恐れを乗り越えて、ぜひ、信じていただければ、そして信じ抜いていきましょう。この五章、ヨハネの手紙五章18節から20節までの3つのことを私たちの確信としましょう。キリストを信じて神から生まれたので、守られていて罪に負けないんだと。そしてイエス様を知らないとそこには救いはない、罪とサタンの支配の中にあるから救われなくてはいけない、そして救っていただいたということ。第三は、神様がこの真理を理解させてくださったから、これは私の誤解や思い過ごしではなく本当なんだと、これからもそうだという信じる確信ですね。この三つを携えていきましょう。時にグラグラすることがあるかもしれません。でも大丈夫です。お祈りいたしましょう。天の父様、あなたをあがめます。このように素晴らしい救いを用意するだけでなく、救いのうちに守られるように今も伝えてくださったる主に感謝いたします。どうか私たちが信じて間違いないことを人々に証しできるようにしてください。またまだの方は信じることができますように、そして共に幸いのうちに歩めますように導いてください。そしてイエス・キリストは私の救い主だと共に賛美して喜んで歩めるようにどうか守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。